恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今朝はこの使徒信条の生徒の交わり、使徒信条の学びも終わりが近づいていますが、そこからご一緒に学び味わいたいと思うのです。ある女性が牧師のところに行って質問をしたそうです。先生、鏡の前で自分の美しさにうっとりしてしまうのは虚栄の罪でしょうか？牧師はおごそかに答えたそうです。いいえ、罪ではありません。単なる誤解です。私たちの日々の生活の中にもこうした誤解が多くあります。そして信仰生活にも、また教会生活における誤解も実に多くあるものです。そんな誤解の一つが、礼拝の説教にいつも何かの新しいことを要求するということです。アテネの人々は何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていたとありますが、クリスチャンも礼拝説教や祈祷会の説教に何か耳新しいことを期待しがちです。四日市の堀越先生は一つの教会で長年牧師をしてこられましたので、そこで長く教会員だった老婦人が先生に言ったそうですね。先生の説教はいつも新鮮です。先生喜んで、そうか、わしの説教はそんなに新鮮か。はい、聞いてもすぐ忘れるので、いつも新鮮なのです。こういうことは確かにありますよね。教会のホームページで、ずっと昔の礼拝説教を音声で聞くことができるようになっています。それを時々自分自身で聞くことがあるんです。一昨日も疲れを覚えて、何をする気力もなくなって、ホームページを開いて、自分のメッセージを聞きました。とっても新鮮でした。いいこと言ってる。とても感動しながら聞き入っていました。そしてメモを取りながら、これ来週の少年院で使えるとですね、そんな風に聞いてしまったのです。しかし説教にいつも何か新しいこと、知らないこと、聞いたことのないことを期待するのは、説教の聞き方における誤解です。説教の内容が自分の知っていること、分かっていることだとなんだ、以前に聞いたことがある、とっくに知っていること、耳にタコだと、いい加減に聞いてしまうのはそうした誤解から来る態度なのです。忘れるから新鮮であるのではなくて、知っていても、よく分かっていても、それを繰り返し聞き、同じことを耳にタコができるほど聞いても、改めてそれを味わい、噛みしめ、それを自分自身に当てはめながら、お前は自分で分かっている、知っていると思っているかもしれないが、果たしてお前はそれを自分に当てはめて行っているか、それに生きているかと問いかけると、いつも聞いている内容がまた新しく響いてくるものです。これまで分かっていると思っていたことが、実はほとんど分かっていない、いや身についていない。そしてさらにその深さが、広さが、高さが分かってきたと、感動を新たにすることが大切なのです。聖歌446番、旧聖歌の444番に、我に聞かしめようの賛美がありますが、 十字架にかかりて我らの罪をあがない玉石主の物語。その後ぜひ知ってる方、聞くたび読むたび心溶けゆき、感激の涙に目は曇るなり。そこまでにしましょう。十字架のメッセージというのは、耳にタコができるほど何度聞いても、聞くたび読むたび心を溶けゆき、感激の涙に目は曇るなり。ぜひいつでもそのようなものでありたいし、聖書の御言葉は、またメッセージは、何度聞いても新鮮な聞き方を私たちもしたいものです。私たちが耳にタコができるほど聞かされていることの一つは、今日の主題、交わりということでしょう。キリスト教は交わりの宗教だとよく言われます。確かにそうです。神様と人との交わり、人と人との交わり、この交わりに私たちを導き、それを可能にするのがキリスト教の中心のメッセージです。私たちは生まれながらに神様に対して背中を向け敵対している罪人です。神様のとの交わりなど到底できない。神に呪われ、神に捨てられ、神なく望みなく生きるしかないものでした。しかし、そんな私たちが今朝もこうやって神様の前に大胆に出て、何度神様を天のお父様、父よと呼んで近づくことができるようになっていること、それはすべてイエス・キリストの十字架のゆえなのです。イエス様が十字架の上で私たちの一切の罪を、呪いを、地獄を、あの恐ろしい身の毛のよだつような十字架の上で身代わりに引き受けてくださったゆえに、罪許され、神の子供とされ、一度も罪を犯したことがないかのような義人として神様の前に近づくことができるようにしてくださったのです。そのようにして私たちが生ける誠の神様に近づくとき、そこで出会う一人一人とも近く近くされて、人と人との交わりも可能にされたのです。今朝こうやって皆さんの顔をこう見ながら、私はとても不思議な気分にさせられています。どういうことかといえば、ここにいらっしゃる一人一人と私は出会うはずがなかった。皆さんと出会うなんてことは到底考えられないようなものでした。土佐の高知で生まれ、あの四国で育った私、皆さんは全く違うところで違った背景で生まれ育って、互いに出会うはずのないものでした。しかし出会ったのです。どうして出会ったのか。ここに神様がいるとして、私たちはみんな神様から遠く離れて生きています。ですから、それぞれは神様から離れているとき全く遠い存在です。ところが、私は四国で神様に出会って近づきました。また皆さんはこの北陸で神様に近づいて、神様に、イエス様に出会った。考えてみてください。ちょっと使いにくいので、これを神様にすると、私がこう近づき、あなたが神様にこう近づきます。こんなに離れていたものが神様に近づくことによって、お互いに近いものにされているのです。本当にそうなんです。こうやって皆さんと出会っているということは、なぜ私たちが神に近づいたゆえに、気がつくとお互いとても近い、人生でかけがえのない兄弟姉妹としてここにそれぞれがいるわけです。私たちは罪の支配の中で孤独で自己中心的なものでした。しかし罪許され、神に近づくとき、孤独から救われ、ひたすら自己中心的にしか生きられなかったものが、 他の人々と共に生きることができるようにされたのです。神様との交わりと人と人との交わり、この二つの交わりは分かち難く結びついています。二つは一つです。神を愛することと人を愛すること、これは一つのように表と裏のように切り離すことができない。マタイ22章37から39節の御言葉を思い出します。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。神を愛するということと、隣人を愛するということは、まさに一つのことなのです。このようにして、神に近づくことによって出会わされた人々と共に生きる。これが教会です。ですから、私たちはイエス・キリストを信じて、その信仰を告白し、バプテスマ洗礼を受けるとき、その人はイエス・キリストに結びついて、イエス・キリストの弟子となります。そうなることと同時に、キリストの体と言われる教会に結びついて、教会の一員となって、教会の交わりに加えられるのです。そうするとある人は、いいえ、私はキリストに結びつき、キリストの弟子になることは感謝です。大歓迎ですが、教会に結びつくのは嫌です。面倒です。というのは、実は矛盾しているのです。不可能なのです。この二つは分かち難く結びつき関係し合っているからです。しかし、そのようにして神様と出会うと同時に、他の兄弟姉妹と出会って教会生活を始めてみると、そこは愛にあふれ、平和に満ちたところかというと、理想的な状態からは遠い存在であることを次第次第に気づかされます。なぜなら、教会というところは、許された罪人の集まりだからでしょう。そこには様々な行き違いが、また混乱が、また争い事が起きてくること、許された罪人に過ぎないので、そういったことがあるのです。初代教会でも食物、食べ物のことで不平不満が飛び出しました。コリントの教会には様々な分派ができて、互いに競い合い、いがみ合って分裂していました。聖書に登場する教会の中でも、最も愛にあふれ、喜びにあふれた教会として描かれているピリピの教会でさえも分裂があって、特に指導的な二人の女性が角突き合わせて裁き合っていたようなのです。ですからパウロはピリピ人への手紙の中で心を込めて語りかけるのです。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。すなわち、自己中心や虚栄や高ぶりや自分のことだけで精一杯の生き方、それらが分裂を引き起こすのです。そのような分裂を引き起こす性質を私たちはみんな自分のうちに持っているのです。しかしここでパウロはピリピの人々に、教会なんだから、主にある兄弟姉妹なんだから、一致を作りなさい、仲良しになりなさい、家庭的な温かい交わりを作り出しなさいと勧めてはいません。もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、なちパウロは逆説的に言っているのです。 あなた方にはキリストにあって励ましがあるでしょう。愛の慰めが豊かに与えられているでしょう。御霊の交わりが満ち溢れているでしょう。キリストから与えられる愛情と憐れみがあるでしょう。そのすべての豊かに与えられている富に生きなさい。それを忘れていませんかというのです。一致を作れではなくして、一致を保てというのです。私たちがイエス・キリストを信じることによって、いかに豊かな祝福にもうすでに預かっていることでしょう。もう数え始めたらキリがないです。イエス・キリストを信じることによって与えられている豊かな恵み、神様の愛、罪の許し、神の子供としての特権、永遠の命、天国の住まい、うちに住んでくださる御霊聖霊、この世が決して与えることのできない平安、決して色あせることのない希望、神から与えられている大切な奉仕や使命、驚くべき恵み、憐れみ、何者も奪うことができない喜び、聖書によって与えられる導きや戒めや約束、教会という新しい家族の集まり、心から賛美できる歌の数々、祈りという大きな武器、共に祈り合うことのできる友、きりがないほど、私たちは多くの豊かな祝福に、預かっています。こうした豊かな祝福の数々に私たちは共に預かっているのです。この共に預かるという表現、それが聖書が言う交わりという意味です。交わり、聖書の言葉でコイノニアと言います。ギリシャ語でコイノニア。このコイノニアという言葉は共有する。共に預かるという意味なのです。すなわち、私たちは豊かな祝福を共に預かるものとして、実はもうそこに、すでに交わりがあるのです。しばしば教会の中でも、互いの違いにばかり目が行って、こんなにも違う人とは一緒にやっていけないと決めつけてしまうことがあります。しかし、共有しているもの、共に預かっているものに目を留め数えてみると、それらがさらに豊かに与えられていることに改めて驚くでしょう。教会で兄弟姉妹が心を一つにして愛し合い、一致しなければならないといって様々な交わりのプログラムや企画を工夫することがあります。それはそれで素晴らしいことです。6月5日に開かれる礼拝の後、みんなでお弁当を持って森林公園に行って、一緒に食事をして、この緑を楽しみましょう。これは素晴らしい企画ですから、ぜひ、欧米の人たちに参加していただきたいと思うのです。でも、そのような企画、プログラムがなくっても、何よりも、こうして主の名による礼拝を今一緒に捧げている。ここで、思いっきり主を賛美し、主に祈り、主の御言葉に耳を傾けている。実は、今、この場で、私たちは最高の交わりがすでに今できているのです。何もそこに、互いに名前を呼び合う、互いに声を掛け合うという言葉がなくても、もちろん、あれば素晴らしいですけども、それがなくても、同じ主を見上げ、同じ主に向かって賛美し、同じ主に祈りを捧げるこの瞬間は、この世で最も深い豊かな交わりがすでに成り立っているその時なのです。同じ主を共有している、同じ救い主イエス様に共に預かっていること以上に豊かな交わりは他にないのです。また月に一度聖餐式が行われます。この聖餐式も、聖との交わりの大切なひとときです。イエス・キリストの十字架で裂かれた体を指さしているパンをいただき、イエス様が十字架で流された清い血潮を意味する杯をいただくとき、ああ、私たちはみんな、こんなにも違っているけれども、同じキリストの御体に預かり、 同じキリストの流された血潮に預かっている。そしてキリストの十字架が与える愛と許しにみんな共に預かっている者たちなんだ。そう思うと、あの兄弟に対して持っているわだかまりや、あの姉妹に対して持っている裁きの心が、溶かされ、ああ、私は、この主の愛と許しをいただいているものとして、そして同じ、それに預かる主にある兄弟姉妹として、このわだかまりを捨てよう、この裁く心を捨てようとですね、決心させられるのは聖餐式の場所なのです。聖餐式は聖との交わりの実に優れた場面なのです。聖との交わりとあります。聖とは、カトリックではそれを聖人とさして、聖人に列すると言いますけれども、ある特別な功徳を積んだ人々を聖人、聖徒というのですが、でも聖書的には、聖徒とは、すべてのキリスト者、イエスキリストを信じる人はみんな聖徒なのです。ですからお互いに、聖人と江川、聖人と山口、聖人と岩井とですね、呼んでいいのです。ちょっと、なんとなく、この辺がくすぐったいですけど、慣れないですけど、でも、みんな、聖人と、聖と、聖なる、ね、聖横山。すごいですね。そういう存在だというのです。しかし、この聖という言葉については、先週の聖なる行動の教会のところで、一枚のお皿を皆さんに見せて説明させていただきました。聖というとどうしても、清潔の聖、清水の死、山水に青という聖という字を思い出してしまうのですが、聖書でいう聖とは何よりも聖書の聖。そしてこの聖とは、神様によって神様のものとして分けられた、他のものとは区別されたという意味だと先週触れました。ですから、この聖徒というのも、清い輩という言葉よりも、意味よりも、他の人々から、この世から分けられた、神につける神の民と避けられ、された輩という意味があるのです。神の民とされた聖徒には、交わりが必要なのです。三つの理由で、聖徒に必要な交わりの理由を挙げさせていただきましょう。第一に、孤独な聖徒というのはありえないからです。聖徒というのは孤独ではありえないのです。キャンファイヤーの火も一本の薪だけでは決して強く燃え上がることはできません。二本、三本とですね、薪を寄せ集めることによって、それらによって互いに激しく燃え上がることができるようにするのです。私たち一人一人も、一人ぼっちでは、決して信仰が燃え上がり、信仰が成長していくということはありえない。それが聖徒なんです。私自身のこれまでの歩みを振り返ってきても、いかに多くの人々に助けられ、支えられ、祈られ、励まされ、慰められ、許され、教えられてきたか、本当に歩みを振り返るとき、様々な方々の顔が、またすでに天国に行ったあの姉妹、あの兄弟の姿が、もう本当に次々と思い出されて、ああ、本当に多くの兄弟姉妹に支えられて、今あるわ、そういった方々のゆえなんだということをつくづく思わされるのです。もしもあの時、あの兄弟の一言の励ましがなかったら、もしもあの時、あの姉妹の祈りがなかったら、そんな思いにさせられるのは皆さんも同じではないでしょうか。第二に、聖徒とは他者のために存在するものだから、交わりが必要なのです。報告でありましたように、先週はキングスガーデンの方々の礼拝への送迎のご奉仕を皆さんにお願いしました。 どうしても皆さんにその奉仕をしていただくためには男性が10名、女性が10名必要ということで皆さんにお願いしたのです。そしてなんと先週のうちに男性10名、女性10名、合計20名の奉仕者がすでに与えられました。私は本当にですね、積極的にそれに参加してくださる、名乗り出てくださったお一人お一人の姿に本当に頭が下がり感謝でならないのです。実に麗しいことです。今日の御言葉、ローマ書の12章の4節5節を読んでいますと、一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。体に様々な違う器官があります。しかし、その違う器官が違う働きをしながら、他の器官のために存在し、働いているのです。キリストにあって、一つの体を構成している私たち一人一人は、それぞれ違う、それぞれ異なる賜物、才能を与えられて、それは、それらをもって互いに使い合うためです。例えば、私のこの右の手、本当にですね、器用に動かすことができます。小学校3年生、4年生の時に骨折をして、この腕はですね、何年かに1回ずつ手術をしないと手がかじかんできて、こう力がなくなってしまうので、これまでもずっとですね、治療を受けている右の手なんですが、まだ、ね、まだ使えます。本当にですね、もしこの手が他の機関に対してですね、クーデターを起こして、もうお前たちのために生きるのは嫌だ。私はこれから自分のためだけに生きるとですね、この右の手が自分の手だけのために生き始めたらどうなりますか？とんでもないことになります。この右の手がどっかが痒ければ一生懸命書いてくれるし、ペンを持ちですね、様々な働きをしてくれるので、すなわちこの右の手が体全体のために使えてくれるので、大いに他の器官が助けられるわけです。私の父、とても右の手で素敵な字を書いてくれた父です。しかし脳梗塞によって父の右半身が不随になってしまって、リハビリで一生懸命頑張っていますけれども、もう手はこうね、こんな風になってしまって動かすことができません。あちらこちらの家庭に父が書いてくれた額がかかっていると思います。キングスガーデンの入り口を入ると、そこにね、父が書いた聖書の御言葉がかかっています。私はそれを見るたんびに、ああ、父のあの綺麗な字をもう見ることはないんだなとですね、とても寂しい思いになるのです。本当に右の手が他の働きのために、他の機関のために働くのをやめたら、本当にこれは悲しいことです。手も、口も、足も、耳も、目も、それぞれが自分のために存在しているのではなくして、他の器官のために存在し、使えるためにあるのです。もしも自分のためだけにそれぞれの器官が動き始めたら、体は分裂し、機能しなくなってしまうのです。与えられているその賜物、才能、体、時間、財、こういったものはすべて、互いのために用い、使えるためにあるのです。私たちはそれぞれの賜物や才能や時間や金銭や私たちの体も、私たちはそれらの一切の所有者ではありません。自分のものではないのです。キリスト者は特に、これらは私のものと言ってはならないのです。所有者はすべて神様です。私たちはそれら全部を管理するようにと委ねられ託されている管理者です。神様からそれを上手によく管理するようにと託され、それを隠して抱え込むためではなくして、自分のものを自分のために使って何が悪いとですね、開き直るのではなくして、私たちはみんないつか、所有者である神様に託されていたものをどのように使ったか報告をする日が来るのです。 あなたに与えておいたあの賜物、あなたはどう私のために、そしてそれは他の人のために用いましたか？あなたに託しておいたその体をどのように用いましたか？あなたに委ねておいた時間をあなたはどのように使いましたか？その時にどんな私たちは報告を所有者にできるでしょう。ただ頭を下に下げて顔を真っ赤にして、すべて自分のために使ってしまいましたということほど恥ずかしい苦しい時はないのです。私たちに交わりが必要であるという理由の第3は、生徒は交わりの中で磨かれるからです。箴言27章の17節に、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれるとあります。研がれる、砥石で研がれるというのは痛いことです。しかし神様は私たちの人生に介入されて、私たちの品性を研いで、キリストに似たものにすることに最大の関心を抱いておられるのです。私たちは、神様は私の幸せのためにあると思うかもしれません。私の幸せのために神様はある？いいえ、神様はもちろんあなたの幸い幸せをくださるお方ですが、神様があなたの人生に最大の関心を持っていることは、あなたが研がれてキリストの姿に、キリストの品性に似たものになることが最大関心事だというのです。神様の砥石には様々な種類があるようです。実際にあの砥石にも様々な種類があるように、神様の砥石にも様々あるようです。時に御言葉という厳しい砥石でガサガサと擦られることがあります。説教を聞いていて、いた、今日牧師私のこと言っているなんてですね、聞き方は素晴らしい聞き方です。もちろんそれで牧師を恨まないでください。誰かに当てつけるような説教を牧師は絶対にしません。しかし聞きながら、ああ痛いな、今日私のことが言われているなと感じる聞き方は良い聞き方です。聞きながら平気の平座で、ああこれは私のこととは違う、ああこれうちの父ちゃんに聞かせたいなとか、これはあの姉妹に聞かせるべき言葉だとかですね、他人のことばかり考えながら自分は少しも痛まない聞き方は間違った聞き方です。神様はまた御言葉や説教で私たちを研ぐだけではなくして、人生の様々な出来事の中で研がれます。どうしてこんなことが私に、その痛みに耐えられないほどの経験をさせられることがあります。しかし私たちは深い深い神様のご配慮の中で、一切のそのような出来事さえも用いて、あなたを生徒にふさわしいものへと磨かれているのだということをぜひ覚えましょう。そして神様の持っておられる砥石の中でも、大切な砥石の一つが人という砥石です。人生で何が難しいといって、人間関係ほど難しいものはないと思います。時々皆さんどうでしょう、私はああ無人島に行きたいと思うことがあります。牧師が無人島に行ってしまえば、もうその職務を放棄することになります。先日も長崎佐世保で九十九島をですね、石川兄弟の配慮でこう遊覧船でこう回りながら、もうあちらこちらにもう無人島があるわけです。私は石川兄弟に、どっかその無人島に私置いてってくださいとですね、言ってしまいました。時に無人島に行きたい、一人ぼっちでいたいと思うことが皆さんないですか？牧師よっぽど奥さんに手を焼いてるんで、そんなことじゃありません。無人島に家内と一緒に行きたい。あ、言い直しておきましょう。ですね。誤解されちゃ困りますから。しかし、なぜ人間関係が難しいか。それは、神様がそれを 私たちの砥石として用いておられるからなのです。これからどうにも付き合いにくい人を前にしたら、心の中で、ああ、この人が神様が私に備えてくださった砥石なんだとですね、心で呟いたらいいかもしれません。口に出しちゃいけません。礼拝終わって私のところにやってきて、先生、あなたが私の砥石ですなんてですね、言われると本当にですね、まさに砥石のように私も研がれてしまいますが、人との様々な摩擦や圧迫や、逆に人から与えられる教訓や模範などによって、私たちはそのような人との出会いの中で、人との付き合いの中で、使えることを学び、謙遜であることを学び、愛し愛されることの喜びを味わい、許しの特訓を受け、寛容さや忍耐力の実地訓練を受け、希望を持って待つということのレッスンを受け、口の言葉をコントロールする術をつけさせられるのです。こうした貴重な神様の清めの手段、品性を研ぐ手段として人が用いられるのです。ですから人を避けて無人島に住むように孤独の中に潜り込むとき、私たちはその神様の見てを避けることにもなるのです。さあ、私たちが人信条で我は聖との交わりを信ずと告白するとき、いかに豊かな祝福がそこに込められているかを知り、それが私には必要なものであることを告白するのです。交わり、神との交わり、人との交わり、その中心にいつでもイエス様の十字架があります。神様との交わりのその中心にも十字架があり、人と人との交わりの中心にも十字架があるのです。罪とエゴイズム、罪と自己中心が私たちを神様から遠ざけ、人から切り離そうとするのです。しかし、イエス様の十字架の愛と十字架の許し、それらが私の罪を押し流し、私のエゴイズムを打ち砕いて、私たちをして神に近づけ、他の人々へと近づけるのです。今日も共にそんなイエス様の十字架を見上げ、神に近づきましょう。そして神に近づくとき、そこで出会う近くにいる兄弟姉妹のなんと近いことか、なんと親しいことか、そこで出会う主にある兄弟姉妹、主にある家族の交わりを喜び、楽しみ、お互いを尊び合いたいものです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。